ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは幸せの実践法です。すぐに試せる3つのステップというのでお話したいと思います。幸せについて話すると、なんかこちらのテンションも上がっていいですね。なので今日はですね、楽しい幸せの実践法について、僕が学んだこと、そして今もやってること、これを皆さんにシェアしたいと思います。他のビデオでも言ったと思いますけど、すごく簡単に試せる方法を3つご紹介したいと思います。どれも多分簡単にできると思います。1番目、普段楽しいことにフォーカスする。これだけで結構幸せになれると思います。例えば今やってることがすごい退屈な仕事だったとしても、1つや2つはね、楽しいことがあるんです。これ、このテクニックを僕30年ぐらい前に聞いたんですけども、その時にバイトした時にね、すごい面倒くさかったんですよ。どういうバイトかというと、徹夜のバイトなんですよね。で、パン屋さんの工場で働くんですけど、そのパン屋さんでですね、働く時に、ああ、また徹夜かと思うと、それだけで気が重かったり、そして、また同じ作業かって、なんかこれ、パンをこうやってこう移動させたりだとかね、どうしてもオートメーションでできないところがあったんでしょうね。そういったことやって、ああってため息が出る時に、その作業の中で楽しいことも考えてくださいっていうことを言われて、楽しいことにフォーカスするって言っても何もないって最初思いました。けれども、ちょっと待てよって、でしばらく前にそのチャップリンの映画を見たんですよね。でチャップリンがなんかこうやってなんか工場で働く、そういうコメディをやってて、そうかって、僕はチャップリンの主人公の映画を撮ってるようにやってみようっていうふうに思ったら、意外とこれが楽しかったんですよね。で、実際カメラは回ってないわけだし、その面白くもなんともないんですけど、あたかもそのなんかこうシルクハットを着てステックをひるまんしてるチャップリンが面白くやってるような感じでやってみたら、すごい楽しかったんですよ。例えばそういう感じのことをやり始めて、もう30年以上前の話ですけど、でそういったことをやり出してから、どんだけ面倒くさいなとか嫌だなとかって思うことにも楽しめるようになりました。例えば会計をやり始めた時に、僕嫌だった作業の一つに、お客さんのレシートを整理したりだとか、会計でね、その借り方貸し方とか、そのいろいろちょっとチェックされるとか、そういうのあるんですよ。でその時にいろんなことをチェックする時に無味乾燥なわけですよ。でそういうふうな時にどういうふうに考えるかっていうと、例えばお客さんのところに入金口座があって、入金があるわけですよね。でそれが仕分けが間違ってないかっていうのをチェックするわけですけども、その時にですね、お客さんのことを考えながら、そしてお客さんの会社にの銀行口座のお金が入ったってことは、その一部の一部が僕のところにも流れてくるってことですよね。そういうふうな感じのことを見た時に、ありがたいなっていうふうに思えた時に、面倒くさい作業でもお客さんの、その例えば5万円入金があって、8万入金があって、20万入金があったりとか、だーっと見てたら、その数字を見ながら、5万円を払ってくださったお客さんのイメージ、そして15万を払ってくれたお客さんの会社とか、そういうイメージを自分でするようになったんですね。あんまり時間がかかるから、一つ一つやるわけじゃありませんが、5万円ありがとう、15万ありがとう、僕のところに入ってきたわけじゃないんですけど、そのお客さんのところに入ってきた入金を見て、5万円感謝、15万最高、30万また次回もよろしくって形で、お金の入金口座の数字と話するようにしたんです。そうしたら途端にもう退屈でつまらなくて、眠たくなる仕事が楽しくなっちゃって、そういう形で僕はどんだけつまらない仕事とか作業も楽しく変える、こういう技術を身につけたわけですよね。そういった意味で、今僕の人生で嫌なことほとんどないんですけど、一個だけ嫌なことがあることを思い出して、それはね、税関の長い列なんですよ。で税関もこの間もシカゴのお部屋空港で1時間ぐらい待たされたのかな。でそれで、その時に1時間全く苦痛なわけですよ。でそしてすっごくもう空気も悪いし、そして疲れてるし、だいたい時差ボケの後1時間ってきついですよね。で荷物も大きいし、でそういう時にその何をするのか、で毎回毎回僕は課題を与えてるんですよね。ちなみにその税関の列に並んでから、僕ストップウォッチでせーのでピッてやって、どんだけ何分並んでるのかっていうのを計算する。だいたい数字が好きなんで、数字計算したりとか計測するの好きなんですけど、でその時にざっくりこれ見て、だいたい分かるんですよ、1時間だなって。でその1時間並ぶ間に、本のネタを20冊書いてみようっていうふうにするときは、ボクシングで言うと新しいラウンドが始まりますよ、チーンみたいな形で、さあこの1時間の間にどんだけの本のタイトルと章立てが書けるか、で10冊やってみようって、1時間だとしたら 10冊やるとしたら6分で1冊の本を考えなくちゃいけない。そうなるとねめっちゃ大変なんですよ。それも荷物を動かしながらやるから iPhone でカチャカチャカチャとかやってよしこれはいいな、でそして2冊目3冊目4冊目やってるとあっという間に60分になるんですよね。そういうふうにする時もあれば、それの時はちょっとなんか頭が冴えてるモードですよね。で冴えてない時には前後の人と友達になる、こういうふうなことをして1時間あると結構話せるんですよ。なのでどっから来たのとか、例えばボーイフレンドとガールフレンドと来てる人がいたら、いつ頃から付き合ったのとかって、もうなんかそれが終わる頃にはもう友人ですよ。なのでそこから、次のフライトが、ね、来る前にお茶したりだとかってなったりとか、いまだに連絡先交換したりだとか、そういうふうな友情が芽生えることもありますし、とにかく面倒くさいとか無味乾燥だなとか意味がないなって思うものに意味をつける、これは練習次第でいくらでもできるようになります。なのであなたが嫌だなとか不幸せだなっていうふうに思うこと、こういうことを楽しい作業に変えてみてください。この技術さえ身につければどんな世界でも生きていけると思います。2つ目、幸せにとって大事なのは自分が今幸せだっていうふうに感じることなんです。すごくなんか当たり前のことを言ってるみたいですが、今の自分の状態が幸せかどうか判断するっていうのはあなたの基準でいいんです。例えば彼氏がいなくてもお金がなくても仕事がなくても、なんかがんが見つかったとしても自分が幸せだなと思えたらあなたの勝ちなんです。まあ、そういう意味で自分の幸せの基準っていうのを限りなく低くするってことですよね。例えば年収1000万稼げないと幸せじゃない、あるいは彼氏がイケメンじゃないとダメ、あるいは彼女がすごく美人じゃないとダメって、一個でもそういう基準があったらもう不幸になるわけですよね。そういう意味では今幸せに感じることができるとしたらもうあなたは幸せなんですよね。なのでそのためにいろいろコツがあって、例えば誰かと比較しない、すごい大事なんです。例えば誰かと比べて自分は背が低い、あるいは横が大きい、あるいは髪の毛短い長い、いろいろあると思いますけど、髪の毛でね勝負する人あんまいないはずなんですよ。例えばスタイルがいい悪いっていうのを基準にして、あの人はスタイルがいいけど私はって思う人がいると思うけど、あいつは髪の毛短いけど俺は勝ったとかっていうふうには思わないはずなんですけれども、例えば仕事ができるかどうかとかそういったものではついつい、あの人の方が仕事できるよね自分なんてとかね、話が上手なのに自分はダメだとか、あるいは目が大きい、パッチリして大きいけど私はとかって、そうやって比べていったらもう全然、幸せにはなれません。なので自分が恵まれていること、自分がすごく感謝したいなと思うことを探して、その一点だけ考えたら人は幸せになります。なのでそういった意味では自分がいかに恵まれているのかっていうことを、考えるかどうかですね。これを他の人と比べると不幸になってしまうので、そうじゃなくてご飯が食べれてありがたいなとか、そういう感覚で、考えてみてください。さあ、そして3番目。これはね、母親に教わったんですよ。母親がちょうどですね、僕が30代になった時ぐらいですね、母親が脳出血 で半身麻痺になったんですよね。で、本当に晩年すごいかわいそうな状況になったわけですけども、まあ、その半身麻痺で車椅子でずっと生活してたわけです。で、すごくかわいそうというか申し訳ないっていうか、そういうふうなことを感じてたんですけども、母親がね、すごく寂しくなったり苦しくなったり辛くなったり、どうして私だけ半身麻痺になったんだってやっぱりね思いますよね。で、その時に神父さんに教わった方法が、自分よりも大変な人の幸せを願うってことだったんです。で、どういうことかというと、例えばアフリカで今晩食べるものがなくてお腹空かせて寝てる子供とか、戦争に巻き込まれてる、そういう状態とか、旦那さんが亡くなったばっかりとか、お子さんがこうトラックにひかれて亡くなったとか、そういうふうな新聞とか記事で読んだら、とにかくその人のためにお祈りをするんです。で、その自分よりも大変な状況にいる人たちにお祈りをすることで、もう 100% その人がね、こう救われますようにとか、その人が癒されますようにって、一生懸命お祈りしたら、自分の惨めな部分を忘れるっていうんですよね。で、僕は母親のことをそんなスピリチュアルとかすごい人だと思ったことがなかって、思わず本当に泣きそうになったんですけど、そのあんな状況にいる人、まあ言ってみれば車椅子で体が不自由でいろんな意味で大変でっていう人がですね、より大変な人のことを祈ったら自分の不幸だとか辛いことを忘れるって聞いて、 すごいなって正直母ながら思いましたね。それ以来ですね、僕は誰か、比較されだとか本が例えばうまく売れないとかそういう時にやっぱり落ち込むことってありますよね。まあ、普通の人より多分少ないと思いますけど、まあ、それでもなんかああと思う時に、もう母は亡くなってだいぶ経ちますけど、母のことを思い出しながら、他の人大変だよなとかこの人大変だよなって個人的に知ってる人もそうだし、あるいは知らない人でも想像しながらその人が、癒されますようにとか、その人が本当に、この悲しみからねこう復活できますようにとか、そういったことをお祈りするようにしてます。で、そうやって人のことを祈ってると自分の中にあるいろんなホルモンが出るんでしょうね。人の幸せを願ったら自分も幸せになるっていうのは、こういうことなんじゃないかと思います。なので、もしあなたが不幸で辛かったりとか苦しい時には自分よりも大変な状況にいる人、その人のためにお祈りをしてください。それによってスーッと心が落ち着いて晴れていくと思います。そして気がついたら、ああ自分は幸せだなって感じるのではないでしょうか。これをね、誰かと比べて自分の方が幸せだってことじゃないんです。誰かの幸せをお祈りすること、これがですね、あなたの幸せにもつながります。そういうお話でした。さてと、これからはですね、皆さんの知恵もお借りしたいと思います。あなたが幸せに対して気をつけていることって何かあったら教えてください。ぜひ僕もやってみたいと思います。あなたなりの幸せの見つけ方、作り方、これをぜひシェアしてください。きっとこれは他の人たちも役に立つと思うので、こういうことやってますよとかっていうのを1行2行でもいいから、よかったら分かっちゃってください。もうあらかじめ感謝を伝えたいと思います。あなたのたった1行でたくさんの人たちが救われるかもしれません。なので、あなたが幸せになる方法をシェアしていただければ、それを読んだ誰かも幸せになることを考えたらすごいインパクトがありますよ。なのでぜひコメント欄にあなたの幸せの作り方、感じ方、これをシェアしてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とはハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、 YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は今すぐこの概要欄を見てみてください。